8. 文化施設、展覧会、イベント情報。休館日、開館時間などは各施設へお問い合わせください。8-1、豊品郷土博物館、電話 72-5672。5月30日火曜日と31日水曜日は、収蔵資料の防虫・燻蒸作業のため、臨時休館となります。8-1-1、ボタニカルアート展、写真展。日時、6月3日土曜日から18日日曜日、9時から17時、最終日は16時まで。場所、2階展示室。費用、入館料が必要です。8-2、田淵幸男記念館、電話 72-9964。8-2-1、田淵幸男細密画展、北アルプスの蝶。日時、6月6日火曜日から8月27日日曜日、9時から17時。場所、地下展示室。費用、入館料が必要です。8-2-2、水月湧水コンサート、斉藤鈴鹿ハープコンサート。日時、6月10日土曜日、15時30分から16時30分。場所、地下展示室。費用、入館料が必要です。定員30人先着順。申し込み5月30日火曜日から電話で。8-3、上京義民記念館、電話 77-7550。8-3-1、下田忠俊、懐かしい小川と小道写真展。日時、6月9日金曜日から24日土曜日、9時から17時。場所、1階企画展示室。費用、無料。8-3-2、三里陶芸クラブ展示会、絆展。日時、6月28日水曜日から7月2日日曜日、9時から17時。場所、1階企画展示室。費用、無料。8-3-3、古文書、赤身の段を読もう。1825年に松本藩で起きた百姓一揆、赤身の騒動をまとめた赤身の段を、昨年に引き続き読み解きます。バスで赤身の騒動の地を巡る会もあります。日時、6月24日から10月14日、土曜日全8回、9時30分から13時。場所、上京義民記念館研修室。講師、太田秀康さん。塩尻市文化財保護審議委員。費用、毎回300円。定員20人先着順。申し込み、5月30日火曜日から電話で。問い合わせ、上京義民記念館、電話 77-7550。8-4、穂高交流学習センター未来、電話 81-3111。8-4-1、第12回新進音楽家公開オーディション、観覧者募集。日時、7月2日日曜日、9時30分から12時、ジュニアの部。13時から17時、一般の部。場所、多目的交流ホール。費用、無料。定員、各回70人、先着順。申し込み、6月14日水曜日から電話で。8-5、堀金公民館講座。8-5-1、千曲書房、創業の精神と現在。臼井よしみが創業当時編集長を務めた千曲書房。臼井よしみの精神は今も千曲書房の中心にあると考える同社代表取締役社長、喜入冬子さんが、臼井よしみへの思いを語ります。日時、 7月12日水曜日、14時から15時30分。場所、堀金公民館講堂。費用、無料。定員100人、先着順。申し込み、5月29日月曜日から、電話、ファックス、電子メールのいずれかで、電話 71-5123、ファックス 71-5127、メールアドレス、文書館、@city.azumino.nagano.jp。繰り返します。bunshokan@city.azumino.nagano.jp。喜入冬子さんの顔写真が掲載されています。8-5-2、ホヤの研究室、文書館研究発表会。文書館収蔵の資料をもとに調査研究した成果を発表します。発表1、明治期の集落景観。明治16年明生村、家屋建坪調査表を調査。山口美空さん、信州大学工学部建築学科、ホヤの研究室。発表2、安曇野の若者の戦時生活、青年学校記録を調査。平沢茂人さん、文書館館長。日時、7月23日日曜日、13時30分から15時。場所、堀金公民館講堂。費用、無料。定員100人、先着順。申し込み、5月29日月曜日から電話、ファックス、電子メールのいずれかで、電話 71-5123、ファックス 71-5127、メールアドレス、文書館@city.azumino.nagano.jp。 繰り返します。bunshokan@city.azumino.nagano.jp。 8-6、コラム、獅子編纂だより、第11回。民族学から見る過去と今。獅子編纂専門調査会民族部会。事務局、羽場拓也。皆さんは民族学というとどのような内容を思い浮かべるでしょうか。昔の人々の暮らし、伝統あるお祭り、語り継がれてきた民話や伝承、確かにそれらは民族学の大切な分野です。しかし、獅子の民族編で大切なのは過去のことだけではありません。今生活している私たちの暮らしがどのように変化しているかという現在のこともしっかりと書いていく必要があります。例えば、買い物をするとき、かつては地元の個人商店に行ったり、行商を利用したりすることが当たり前で、支払いは現金か付け払いでした。それが今では郊外の大型店やコンビニエンスストア等のチェーン店が主流となり、支払いも電子マネーやクレジットカードといった方法が増えてきました。このコンビニや電子マネーも民族編では重要なキーワードとなります。グローバル化や個人主義が進む現代の生活様式を記録しておくこと、これもまた民族編に求められる役割の一つなのです。写真が2枚掲載されています。支払いも付け払いから電子決済へと変化。江戸時代の帳簿と現代の電子決済の端末です。8-7、第3回、小説、安曇野の登場人物を知ろう。井口紀元次、写真が掲載されています。1898年、仲間の支援を受けて、出身地の穂高で、私塾学校、県政義塾を創設。30年余りにわたり、 約700人を世に送り出しました。小学校教師だった井口は、芸妓置き屋設置反対運動などを理由に勤務先の学校で排斥運動を受けました。その際、同郷の相馬愛蔵は、天下に君を入れる学校はおそらくあるまい、君を入れることのできる学校、それはただ一つ、君自身の学校だ、我々はどこまでも援助する、と井口を助けます。県政義塾はこうして誕生しました。井口は30人前後の生徒たちを前に、全教科をほぼ一人で教えました。教え子によると、人格者たれ、何時良い人となれが口癖だったといい、人格形成や英語重視など特色ある教育を実践。県政義塾で学んだ人の中には、評論家の清沢清や実業家の東条隆など国内外で活躍した人物もいます。井口の死後、清沢は無名の大教育家、相馬は穂高の聖者と称えました。1969年、穂高に開館した井口紀元寺記念館では、井口紀元寺の書簡や県政義塾の教科書などを見ることができます。開校と対話の安曇野紀行、県政義塾の日、矢原高知の集会所を仮教室に当てて、とりあえず改塾と決まったときは、年内にも新築のつもりだった。それが思うに任せなくて3年が過ぎてしまった。小説安曇野第1部その16より引用。井口ははじめ、矢原の集会所を借りて県政義塾を創設。1901年に新校舎が完成して移転しました。現在の矢原地区公民館には、県政義塾創設の地跡、移転後の場所には、県政義塾の跡の碑が残っています。2つの碑の写真が掲載されています。